結婚のセッションを始めたいと思います。エディンバラ市内観光はどうでしたか？疲れますか？はい、一言祈ってから始まりましょう。愛する神様、この時間までまた主の恵みを求めます。私たちがこの時間を通して神様の愛を心の中に満たされますように、主よ、とかこの場で私たちと共にいてください。一人一人の心を神様の恵みの御手を通して触れてください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈りを捧げます。アメン。はい、もう30分もならないと思いますけれど、本当に短い時間ですね。その短い時間で全ての結婚というものを全部話すことはもう本当に無理だと思いますけれど、もう私が今のこの時間話すことは本当の結婚の一部分だけの話で、それを理解して皆さん聞いて、まだ質問があれば、私が質問を聞いて答える資格があるかどうかは知らないですけれど、一緒に分かち合う、誰かが答えを知っている方がいれば答えてください。また結婚は素晴らしいことですね。皆さんどうですか？お送りしますか？どうですか？お送りしないですか？結婚は地獄ですか？どうですか？天国ですか？地獄ですか？はい。もうこちらにいらっしゃる全ての家族はもう天国を持っていると思いますけれど、教会の外はどうなるかもしれないんですね。はい。でも結婚というものを通して私たちはみんな素晴らしい宝を求めていますね。何か素晴らしいものを見つけて、その時間を楽しんで一緒に生きていこうという欲望を持っていますね。でも多くの家庭の中でそれができない場合もありますね。その宝を見つけられない場合も多いんですね。そばにその宝があるのにそれを知らない、それが見えない、多いと思いますね。それでそのことについて、私たちがどうしたら、どんな考え方を、どんな態度を持って一緒に住めばそれができるか、本当に一部分だけをこの時間分かち合いたいと思います。それでその後ちょっと質問を受けたいと思います。まず家庭というものは、相手を直すところではないですね。自分が何かになるところだと思いますね。私たちは結婚のその中でいつも相手を見てますね。相手が何が間違っているか、私は今まで正しい道を歩いたのに相手はいつも間違っている、それでこれを直さなければ私の家庭はもう幸せはできないという考えをいつも持ってますね。皆さんどうですか？特に女の方の方はどうですか？毎日あなたのせいで私の家庭はこんなようになったという考え、またもうホスベンドの方も同じだと思いますね。あなたができなくて私たちの家庭はこうなったという、でも家庭というものはそんなところではないと思いますね。家庭は相手に何か欲しがっているところではないと思います。それは教会と全く同じだと思います。イエス・キリストが私たちを愛することは、私たちが何かやってそれでなんか素晴らしい教会を作ることではなく、まずイエス・キリストが私たちを 全的に愛したんですね。あなたが今何にも直さなくてもいい、そのままでもいい、でも私はあなたを愛する、なるごとですね。でも私たちみんなは相手を直すため一日一日を生きていますね。これを直しなさい、これを直しなさい、掃除しなさい、もう料理をうまく作りなさい、あなたがこんなにしたら私は幸せになる。でもそれは絶対幸せの道ではないと思います。相手を直して幸せになることは絶対できないから、今から私たちの考えをチェンジしなければならないです。自分がなるどころですね。自分が何かに素晴らしい人になることですね。それでそのことを通して私たちは宝を見ることができますね。自分が何かになったとき、相手が持っている宝が見えますね。でも相手をいつも見ているから自分の宝も見えなくなることが場合が多いですね。それで家庭が破れちゃう時もたまにあると思います。またもう一つは、結婚したら全ての人々が幸せに、自然に幸せになると思います。愛しているから、結婚の前はいつも愛しているから、その愛を持って結婚するから、みんな幸せになると思います、自然に。でもそうではないんですね。結婚というものは難しいものですね。全く違う二人が一つのところに住んでいて、それで、もちろん今まで愛したんでしたけれど、結婚の後は全く違うものが見え始めるですね。それで、その人が持っているいろんな悪い部分、足りない部分、それが見えて、そのことを直すため全ての時間を使ってしまいますね。結婚を通して私たちは自然的に幸せをもらうわけではないです。幸せは作るものですね。自分を通して作るもの、お互いに作るものだと思いますね。作らなければ絶対幸せを持つことができないですね。そしたらその幸せを作るため何をしたらいいか、その幸せを作る道具が何があるか、それについてちょっと考えたいと思います。相手を満たすための献身が必要ですね。皆さん、相手の弱さ、相手の足りない部分を満たすため、自分を捨てることが必要ですね、家庭は。イエス・キリストの姿がそれですね。教会を満たすため自分の全てを捨てたんですね。献身したんですね。家庭も全く同じですね。皆さん、私たちが信仰を持ってイエス・キリストの素晴らしい御言葉を受けて、それで素晴らしいことを考えて、それを行うところは教会だと思っていますね。でもそれは間違っている考えですね。教会ではないです。第一番目、私たちがイエス・キリストの恵みと愛を行わなければならないところは家庭ですね。私たちはイエス・キリストの愛を受けて、一番愛している人たちは教会の兄弟姉妹たちではないですね。自分のそばにいる自分の妻、自分の夫、自分の子供たちですね。それを無視して毎日日曜日教会で全ての時間を使って、教会もう子供たちは自分の妻は自分の家庭はもう捨てて、そんな献身もたまに必要ですけれど、第一番目、私たちが愛しなければならない人たちは 教会の中にいる人たちより自分のそばにいる一番近いところにいる家庭の中にいる人たちです。その人たちのために献身しなさい。愛しなさい。そしたら幸せを持つことができると思います。また尊敬しなさい。尊敬することは難しいですね。自分を低くすることは難しいですね。結婚して一番人たちがやっていることは何ですか？自分の妻より自分が高くなることですね。その位置を自分が持ちたい。自分が王様になりたい。でも家庭の幸せは自分がしもべになるとき私たちが持てますね。それが全くイエス・キリストが教会を愛した姿と全く同じですね。しもべになってもっと強くなる。しもべになってもっと愛しているところになる。またこれは大事ですね。活かせる言葉を使ってください。皆さん、私たちが使っている家庭の中で使っている言葉はどんな言葉ですか？皆さん考えてみてください。自分の妻に、ホスベンドに、子供たちに使っている言葉はどんな言葉ですか？その人たちに勇気を与える、愛している感情を表している言葉ですか？そうではなければ無視している言葉ですか？自分が王様になっている言葉ですか？生かせる言葉を使ってください。勇気を与える、慰めを与える、その人の心を理解してくれる、その言葉を使ったら私たちは家庭の中で癒されますね。牧師としてこんな言葉は使ってはいけないですけれど、そんな言葉を家庭の中でいつも使ったら教会に来て牧師のメッセージを聞く必要もないですね。その場が恵みのところになるからですね。また、すべてを分かち合うところ、それをしなさい。何か隠していますか、皆さん。心の中に手を置いて、皆さん考えてみてください。何か隠していますか？特に、お金の問題ですね。どこかに隠していますか？また、分かち合ってないお金がありますか？どうですか？自分が全てをコントロールしたいんですか？家庭は分かち合うところですね。ただ、一部分だけではなく、できれば全てを分かち合うところですね。皆さん、そのため私たちが努力しなければならないです。教会も同じですね。全てを分かち合うところですね。使徒御伝の働きの中で、使徒御伝の話の中で最初の教会の姿がそれですね。その姿が全く家庭が持たなければならない姿だと思います。すべてを分かち合う。すべての愛を、すべての尊敬を、すべての謙遜を、しもべの姿を分かち合うところ、それが家庭だと思います。もう一つだけ。もう、先ほど話したことと同じだと思いますけど、変化させる言葉ではなく、バランスを作る言葉を使ってください。あなたが直したら私たちの家庭は良くなる。それではなく、その人の状況、その人の今までのバックグラウンド、性格すべてを理解してあげる、そのバランスが必要ですね。ただ私が正しいからあなたが間違いから、あなたが何かを直さなければこの状況は絶対変わらない、そうではないです。自分の問題です。自分がまずチェンジしなければその状況は絶対変わらないです。それが家庭、多くの家庭が持っている問題だと思います。理解してあげなさい。バランスを、調和を作るためですね。結婚というものは終わるところではないですね。結婚は始めるところです。今から 一歩一歩進んで、共に行くところですね。お互いにサポートすることが必要ですね。お互いに謙遜することが必要ですね。また、生かせる言葉を今から、今まではもう無視して、今から使わなければならないところです。そのことを通して私たちは、結婚というものの中で、神様が隠しておいた宝を持つことができます。皆さん、この言葉を覚えてください。自分が宝にならないと、相手が持っている宝を見ることは絶対できないです。まず、自分が宝になってください。短い講義はこっちまでです。そしたら、皆さん、何か、私ができるかどうか知らないんですけれど、質問があれば、もまた分かち合いことがあれば、分かち合いたいことがあれば、皆さん、何でもいいです。はい。手を挙げてください。勇気を持ってください。みんな幸せですか？もうこの以上は幸せにならないという、どうですか？内村先生が話したように、日本の方はあまり喋らない。沈黙ですね、沈黙。この時が、この前に立っている人として一番嫌い時間ですね。誰も話さない。ありがとうございます。
自分が宝になること、そうすると相手の宝を見つけることができるって最後におっしゃったの、もう少し自分が宝になるってどんな感じか、
はい、教えていただけますか。私たちが宝になることは、クリスチャンとしてイエス・キリストの姿をもっと受けて、イエス・キリストの姿になることだと思いますね。イエス・キリストの姿を持っているとき、相手が持っているイエス・キリストの素晴らしさが見えると思いますね。それを通して、相手を愛することもできると思いますね。はい。答えになりましたか？はい。ありがとうございます。質問してくれてありがとうございます。
はい。ジフン先生ご夫妻を見てると本当に幸せそうで、ベストカップルだといつもいつも思ってるんですけど、なんていうか、それはお二人がもうすごい素晴らしい方たちだからなんだろうなと、どうしても私たち思えてしまうんですけれども、ジフン先生ご自身は結婚されてからこう良い方にお変わりになったという、前はもっと違ったとかお互いによく変えられていったとか、そういうなんか経験をされておられるんですか？
実は私は悪いものですね。もう私とヨンスクは性格が全く違いますね。全く逆ですね。私は本当に話さないものですね。隠しているものですね。自分の感情とか。でも、ヨンスクはいつも話す人ですね。その中で、まだぶつかっている部分がありますね。何かが間違っているとき、私はもう話さないんですね。自分を隠すんですね。でも、だんだんなんかお互いの努力を通して、何かあれば、その気持ちとか、その雰囲気とかを理解してあげる。そのことを通して、私もちょっとずつチェンジされて、ヨンスクもちょっとずつ私の方に変化されて、それでお互いにバランスを作る、そのことになったと思いますね。でも性格は全く違いますね。 はい。またありますか？質問。
漠先生が結婚されるまでの、証みたいなのがあればお聞きしたいです。
証ですか？はい、普通私たちは結婚する前までは自分の相手がどんな人だったらいいかいつも考えますね。私が考えたのは、私が想像したのは、この人が私の家庭を幸せに作れる力があるかどうかを見たんですね。それで日本に、いた韓国の教会の牧師先生の紹介を通して、日本までいて、はい、出会って、それで話してみたんでしたけれど、もう、その、私が望んだそのこと、また話してみたら私たちが持っている、なんか神様に対するビジョンとか、目標とか目的とかが、本当に、あ、この人は神様が私のため用意してくれた人ではないかという確信が心の中にあったんですね。それで、もう一週間過ぎて決めたんですね。結婚しようということ。でも、それが時間の問題ではないと思いますね。私は確信しました。神様が、この世を創造する前から用意したものだと確信できた、その感情、その確信ですね。それで皆さん、そんな素晴らしい愛を今は持っていると思いますけれど、まだ結婚していない人たちは求めてください。また祈ってください。そしたら神様が必ず一番自分に合うその人を用意してくださると信じます。はい。手を挙げたんですか？どうですか？
あ、マイクあるわ。質問です。聖書の中にたくさんの夫婦が出てきて、あまり良くない夫婦もたくさん頭に浮かぶんですけれども、何かこうモデルになるようなカップルっていうのを聖書の中に、先生がこういうのがモデルにしたいなって思うようなのがあれば伺いたいなと思いました。
はい。どうでしょう。そうですね。誰か一番、みんな特に聖書の中で、ただ夫婦だけではなく、みんなの人物は弱さを持っていると思いますね。それで完璧な夫婦はなかったと思いますね。でも、私が一番、モデルとして考えていることは、もちろん、それは神様が、一番最初に作ったことなんですけれど、罪が入る前のアダムとエバのその関係ではないかと思いますね。なぜならそれはアダムがエバを見た瞬間、自分の素晴らしさをその人を通して見つけたんです、ね。それでまたその人は自分の力になることを信頼したんですね。家庭というものはそんなものではないかと思いますね。お互いにキリストイエスの姿を見ることができる、またそれを通してお互いに力になることができる、その夫婦が本当の一番素晴らしいモデルではないか またお互いに褒める夫婦、この人は私の骨の中の骨だという、その褒めることを皆さん使ったことがありますか、家庭の中で。どうでしょうか。そんなお互いに褒めること、お互いに勇気を与えること、それが家庭のモデルではないかと思います。はい、
いつも時代変わりつつあるんですけれども、今の時代で何歳から結婚したら難しいと思ってますか。
何歳から結婚ですか、はいはい、
何歳までですか。
二つとも難しい質問ですね。はい、でも何歳という数字のことより、自分がその人の弱さとか足りない部分とかを受ける準備ができている、その時ではないかと思いますね。ただ私たちは熱く愛しているから、結婚しようというそのことより、もう一度自分の心を確認することが必要ではないかと思います。その人が持っている弱さを自分のものとして受け入れる準備ができているか、その時間だと思います。それで何歳までそれはもう、それが準備できたら100歳でもいいんじゃないかと思いますね。
そろそろ時間なので、最後もう一つだけどなたか質問ないでしょうか。
はい、そうですね。その質問がいつも結婚の講座とか説教とかに出ている、一番私たちが聞きたい質問じゃないかと思いますね。聖書の中で、もう未信者は絶対結婚してはいけない、未信者とは関係を作って、家庭を作ってはいけないという、そんなことはないと思いますね。でも私たちが信仰として、十分私たちが未信者と結婚したら、その人を十分私は私の信仰として、信仰の中に引いて入れると思いますね。私が愛しているから、その人も私を愛しているから、十分私の道をその人が従って共に行くことを信じていますね。でも逆の場合も多いことを考えなければならないですね。多くの人たちが自分の信仰を捨てる場合もありますね。それで私たちがクリスチャンとして、クリスチャンではない人と結婚する場合、また付き合う場合、私たちの信仰に影響を及ばさない道を選んでください。もし信仰に何か問題になる部分が見つけたら、もうちょっと深く、もうその人を無視して、愛をもう捨ててください。その意味ではなく、もうちょっと深く、もうちょっと神様の何ですか、道を見つける、そのことのため、もうちょっと時間をいいんじゃないかと。でも私たちが結婚する時、もうこの人はクリスチャンではないから、もうそのことはできない。 できないですね、感情的に。でもできれば神様、私の信仰に問題にならない、その確信を持つ道を歩いてください。それが私の答えです。はい、時間がもうそろそろ食事の時間になったので、祈ってから終わらせたいと思います。一緒に祈りましょう。愛する神様、私たちの弱さを神様はよく知って、私たちに素晴らしいヘルプを用意してくださって、また素晴らしいもの、家庭というものを私たちにプレゼントとして与えてくださったことを感謝いたします。神様、その家庭を通して神様を見つけて、神様を賛美して、神様に感謝を捧げて、神様が共におられる家庭、そのことをいつも私たちは経験しています。神様、もっと恵みを注いで、私たちの一つ一つの家庭がイエス・キリストの恵みで満ち溢れて、最初の教会が持っていたその愛が私たちの家庭の中でも満ち溢れますように、神様祝福してください。私たち足りないものです。でも主が満たしてください。それでその力によってお互いに愛することができますように、主よ、どうか私たちの家庭を、私たちの心を、私たちの魂を、信仰を祝福してください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈りを捧げます。アメン。ありがとうございました。